それでは今日の聖書箇所をお開きください。今日は前に聖書の文字が出ませんので、お手持ちの聖書をお開きください。新約聖書第一ペテロの手紙2章1節から3節です。2017版年版は466ページになっております。第一ペテロの手紙2章1節から3節をお読みいたします。ですからあなた方は、すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。それではこの聖書箇所から、血の御子のようにと題して広川和樹牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。おはようございます。木々の若葉がさまざまな色合いで、山もですね、初夏の装いとなってまいりました。生き生きとした若葉を見ておりますと、私たちに与えられている作り主の恵みを覚えることでありますけれども、本当に感謝な季節だと思います。またもう皆さんニュース等でですね、ご存知かと思います。日本の各地、また世界のあちこちでですね、地震のニュースが流れております。被害を受けておられる方もいらっしゃると思います。神様が格別なる憐れみ、また帰りみをくださるようにお祈りをしてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、先週のイエス・キリストの復活をお祝いするイースターの礼拝を共に守ることができありがとうございました。また週間の歩みがそれぞれ守られ支えられて、今日のこの新しい週の初めの日を迎えることができて心から感謝いたします。どうぞ一人一人さまざまな課題を担いながら歩んでおりますけれども、健康を支えてくださり、また置かれたところでキリストを証ししていくことができるように励まし助けてください。今日私たちが捧げる礼拝を通して神様に栄光が表され、また私たち一人一人の内なる人が強められ励まされてまいりますように導いてください。またこの日本やまた世界のあちこちで地震が起きております。地震は終末の印の一つです。そして終わりの時が近づいていることを私たち覚えますけれども、同時にまたその被害に遭われている方々を顧みて必要な助けが与えられていくようにお願いをいたします。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人にふさわしい励ましの言葉を与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほど読んでいただいた聖書箇所、ペテロの手紙の第1、2章の1節から3節となります。 一節の冒頭こうありますね。ですからという言葉がで始まっております。これはその前のですね一章の22節に互いに愛し合いなさいという命令がありましたが、その続き、互いに愛し合いなさいですからとこの2章がスタートしてまいります。あなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨ててと進めております。まあ、私たちはですね、いろいろな人間関係の中で生きております。その中で私たちイエス様を信じる者たちがこの私たちの目の前にいるですね隣人、この人たちを愛していく、あるいは言葉を変えますと大切に関わっていく、また良い人間関係を築いていくためにはまず捨てなければならないものがあるということです。それは悪意、偽り、偽善、妬み、悪行とリストが上がっております。まあ、他の人にですね意地悪をする、あるいは当てつけをする、嫌がらせ、といったですね人を困らせたり、あるいは傷つけたりするこの悪い意図を持ってですね関わるすべての悪意、また他の人に害を与えるようなごまかしや人を欺いたり悪を企んだりするすべての偽り、心の中にあります悪意、これをごまかして表面的にはですね正しい振る舞いをしているように見せかける偽善、人の成功や幸せにしてらっしゃる、そのことを羨み憎んだりする妬み、最後は人の存在や地位あるいは名声を傷つけたり、あるいは傷つけようとする言葉などのですね全ての悪行、これらの行為は人を傷つけるということはもちろんあるんですけれども、それだけでなくてですね自分自身を貶める行為です。そして人を愛する大切にするということからははるかに遠ざかっていくことになります。人を愛する大切にするということは他の人の幸せや祝福を望んで大切に思うということですから、そのことを妨げるこれらの罪を捨てて私たちが囚われないように進めているわけです。皆さんはですね人を愛する上でこの妨げとなっていく悪意、偽り、偽善、妬み、悪行が自分の中にはないというふうにお思いになるでしょうか。私はですね自分自身の心を点検しますとやはりありますね。例えばこの人によく見せようとする、あるいはあの人にだけは負けたくないと普段よりもですね背伸びをしたり見栄を張ろうとする自分自身がいます。でそういうことにですね気がつくということがあります。神様が私を愛してくださっている、私を 大切な存在として認め、私と共に歩み守ってくださっている。この視点から外れて、この世の比較、あるいは価値に関心がいきますと、まあ私の人間関係のあり方揺れていきますね。主イエス様の愛に生きていく、それは私たち自身の力ではできないことなんです。御霊の実は愛、喜び、平安というふうにあるように、私たちが人を愛するっていうのは何か、まあ自分自身がですね、少しこう頑張っていけばできるじゃないかと多くの方は思いになります。しかし聖書はそうは言ってないんですね。もしあなたがイエス様のように人を大切にしていきたい、関わっていきたい、愛していきたいとそう願われるならば、それは神様のお働きを通して初めてそれは私たちができることだと聖書は教えています。あなたや私はイエス様を信じていらっしゃいます。イエス様を信じていらっしゃる方のうちには聖霊なる神様が住んでくださっていると約束されています。そのうちにおられるご聖霊のお働きを通して、私たちは人を本当の意味で愛する、大切にしていくということができるわけです。私たちの心の中には常に悪意がふっと心をもたげてくる、偽善という言葉は自分には当てはめたくないけれども、でもやっぱりそういう動きをしてしまうことがある。悪行もですね、言ってはいけない、口にしてはいけないと思うんですけども、ついこう出てしまうというのが私たちの姿です。でもそれはもうイエス様にですね委ねて、私の心を変えてくださるのは私自身の努力や力によるではなく、主にお委ねしますから、私の心を作り変えてくださいと祈り、そして人をイエス様のように愛する関わり方ができるように、私自身を導いてくださいと、そのように祈っていくときに、聖霊は私たちをそのように導いてくださいます。2節では、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと進めています。生まれたばかりの赤ちゃんは生きていくために母乳やミルクを飲んでいきます。私たちもですね、この3月の下旬からですね、約1ヶ月間、ふきちゃんと一緒に、生活をいたしました。まあ、最初はですね、小さな声でですね、お腹が空くと泣くわけですよね。そしてこのお腹が空いたということを、まあ、主張して、そしてこの お母さんがですね、母乳やミルクを与えていきます。そうすると、まあ、3時間ぐらいはおとなしくなるわけですけども、またですね、そのことが繰り返されていくわけですね。でだんだんこう大きくなっていって、まあ、順調に大きくなっていったんですけれども、だんだんですね声も大きくなりますね。そうするとですね、このお腹が空いたというですね、まあ、自己主張が強くなってくるという印象を持ちますけれども、母乳やミルクで お腹が足りてれば生まれたばかりの小さな赤ちゃんは安心して満足して成長していくわけです。イエス様を信じる者っていうのは誰であってもこの幼子のようにですね、同じように純粋な霊的な乳ミルクを必要とします。その霊の乳、しかも純粋なものというのは神様の御言葉、聖書の御言葉ということになります。私たちがですね、神様の御言葉である聖書を何度も読み、御言葉からどのように今日私に語りかけてくださるんだろうか、いや語りかけてくださっているということを聞いて、そして生きていく。そうすることによって私たちは霊的に成長することができ、信仰者として成熟をしていくことができます。信仰を持って間がないクリスチャンであっても、あるいはもう信仰を持ってですね20年です、いやもう私は30年50年です、長く信仰生活を送っていたとしても、その信仰年数というのは関係なくですね、聖書の神様の御言葉が必要です。どれだけ深く接していくか、またその御言葉を聞いてそして従って歩んで生きていくかということが非常に大切なことになります。御言葉を日々慕い求めていく、ちょうど幼子のようにですね、それがないと私は生きていけませんという慕い求めです。それがとても大切になってきます。赤ちゃんはお腹が空いた時には泣いて慕い求めます。食べ物を欲しい、ミルクがいる、母乳がいる、でも与えられないと泣き声はだんだんだんだんこう、声が大きくなっていきます。まあ、赤ちゃんはですね、お腹が空くともうそのお母さんの状態はお構いなしです。疲れていようがですね、眠たかろうが全く関係なくですね、母乳やミルクを求めます。それは生きて成長するためなんです。そのためにそうしてるわけですね。ただ単にこの食べるものが欲しいからということではなく、生きるためなんです。成長するためなんです。同様に私たちも御言葉を読み、主から聞いていくことを、ちょうど幼子が母乳やミルクをですね、生きていくために慕い求めていくように求めていくことが、私たちが信仰に立って生きていくということのためにはどうしても必要なんです。イエス様の視点で物事を見る、また判断をしなければならない、そして適切な人間関係を持っていくこと、イエス様のように人を大切にして、そして愛することのできるように私たちは日々作り変えられていく過程の中にあります。その中で聖書の御言葉に親しみ、読み、聞いていくことがとても大切なキーポイントになります。3節には、 あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいましたと記されています。御言葉の乳を飲むということは、イエス様がどのようなお方であるかということを何度も味わうということになります。イエス様の語りかけを聞いて、イエス様と共に歩むことによって、私たちはイエス様と個人的な交わりをしていきます。そしてそこに主にある喜び、それを経験していきます。また聖書の御言葉からですね、折にかなった慰めや励ましを与えられます。まあ、皆さんもですね、それぞれの信仰生活の中で何度もそのような経験をされていらっしゃることかと思います。さらにですね、御言葉によって自分自身が慰めや励ましを与えられ、また神様の祝福をしていただくということは、この自分自身だけのことに終わらないで、他の方に祝福をお分けする、お裾分けをする道へと導かれていきます。私はですね、毎朝聖書のアプリを使って御言葉を読み祈ります。その後夫婦で聖書を読み祈る時をもって一日が始まっていきます。このことは、私が信仰者として与えられた一日を歩むためにどうしても必要なことなんです。大切なことです。そしてもっとですね、イエス様との深い交わりを持っていくということは、私の今後の大きな課題の一つなんですね。私たちは日ごとに神様の御言葉である聖書に親しみ、そしてイエス様からの語りかけをよく聞いて、そして一日をスタートしていく、そのような歩みでありたいと願います。今週の皆様の歩みが豊かに祝福されますように、お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。新しい朝をお与えくださっていることを感謝いたします。どうぞイエス様に、私たち愛されています、愛されている者としてイエス様の御声を聞き、そして従って歩むことができるように、私たちを守り導いてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。また試練のただ中に置かれている方々を励まし、今日も一日支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。